レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは株式会社好感堂代表取締役塩井康彦さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
まず好感堂さんの仕事内容なんですけれども、まあ、皆さん知ってるようで知らない、あの古い人たちは配置業みたいな感覚で聞いてるかもしれませんけども、今はもう大きく変わってると思いますので、はい、そのあたりを一般の人たちに分かりやすく、
はいはい、あの好感堂はですね、明治9年、1876年創業でございますので、今年で会社が設立されて142年生きてきた会社です。しかしながら我が社のルーツを考えますと、これは何といっても江戸時代富山藩二代目藩主の前田正敏公が富山に薬品産業を起こすと、ここまで遡るわけでございまして、前田正敏公がですね、富山は農業と漁業しかない、そんな寂れた町に新しい産業を起こそうと、まあ、今でいう地方創生ですね。
そうですね。
で、その地方創生の事業として医薬品産業、お薬産業を起こそうとしたわけです。で、その時に全国から漢方薬や西洋医学の博士を富山に呼び寄せて、新しいお薬を考えさせ、そしてその新しいお薬の原料、これをどうやって調達をするのかということを考えさせたわけです。で、そのことを広く研究開発をし、そしてじゃあお薬ができ、そして富山の農業や漁業をやってる人たちにお薬の仕事をさせる、そのことをしっかり行政としてですね、お薬の作り方をしっかり指導し、また販売の仕方、説明の仕方をしっかり教えると。で、このことを行うために、前田正敏公は藩厭丹役所という役所をまあ作ったわけでして、でその藩厭丹役所が実は私ども好感堂のルーツといいましょうか、前身になるわけですので、まあそんな意味では会社が創業した明治9年から数えれば142年ですが、実質は340年ぐらいのルーツを持っている、まあそんな会社なわけでございます。で、前田正敏公が富山 の, この農業漁業をやってる人たちにお薬の販売をするにあたって、いわゆる経営理念として専用小売の理念、これを訴えたわけでして、用は先に、利は後に、医療の人権に欲せざる、乾燥癖死に至るまで広く給料の志を貫通せよと、これを農業や漁業をやってる人たちに訴えたわけです、つまりこの要は先にというのはですね、よくファーストユーズペイファーアフターのこう先に使った後からお金を払えばいい、あの仕組みねとおっしゃるんですが、決してそうではなく、江戸時代というのは鎖国の時代ですから、富山から違う藩、違う県にお薬の商いで行くということは、これは外国から商売に来て、これが、お腹が痛い時に効く薬だ、これが風邪がひいた時に効く薬だということを言っても、誰が信用してくれるかと。
そうですね。で、
要は先にというのは、まずは先に信用信頼を得ることが先だと、つまりしっかり効くお薬だというのを確かめてもらって、お金は後からもらえ、これは利は後にとこうなるわけで、そして江戸時代ですから、近くにお医者さんのいない、また薬局のない町なんてたくさんありますので、そんなありとあらゆるですね、乾燥僻地に至るまで広く給料の志を貫通せよと、つまり健康の回復のために役立つことをあなた方はやりなさいということを言ったのが専用小売の理念でして、まあ我々はこの340年の間ずっとこの専用小売の理念を持って今日まで生きてきている会社ということでございます、はい、江戸時代のですね、売約さんたちの稼いだお金というのはもう大変多くなお金が稼いできたわけでして、江戸時代のこの不動記を読んでもですね、富山の町って って非常に街並みがね綺麗で、すごく大きな家があってね、その家のこの表札にはですね、しっかり姓名まで書かれてると。なんでかと調べるとですね、これは全国各地に売薬さんに行ってですね、そこでいろんな文化、またそれぞれの産業を見て、そのいいとこ取りをして、それを富山に持ち帰ってきて、そしてお薬の商いで資金を得て、それが明治の時代になって新しく電力会社を起こしたり、銀行を起こしたり、また紡績会社を起こしたり、また新聞社を起こしたりと、これがいわゆる売薬さんたちが出資をして資本家となって新しい産業を起こしていったと。やはりその江戸時代やっぱり飛躍的に伸びる、もう皆さんよくご存知の北前船の果たした役割って大変な大きなものがありますね。北前船はあの江戸時代、今の堺、大阪はですね、その畿内の港を出て瀬戸内海を通って九州の外側ぐるりと回って北海道に行って昆布を積み、その後青森、秋田、新潟、富山、金沢と各地の港をですね、お酒、泡、冷え、米、そして昆布、これらをまあ販売する商船だったわけで、この商船に富山藩は新しいお薬の処方を探してきてくれと、それを託したのが富山藩でして、その時に薩摩はも
う
まさしく今の瀬古丼の時代ですが、薩摩は琉球と密貿易をして、琉球は中国と正常貿易をしている。当時の琉球や中国では昆布を食べる食習慣がなかった、昆布も自生していない、ところが北前船によって昆布が琉球、中国にもたらされ、その当時の食文化の中に昆布が出てくる。当時昆布っていうのはいわゆる不老長寿の食材だったわけでして、この不老長寿の食材の昆布が薩摩から琉球、琉球から中国に渡って、その見返りの品として富山にもたらされたのが現在も私どもが製造している六神丸であったり、熊の井、湯炭塩であったり、また赤玉腹薬であったり、これらの処方がなんと340年前に富山にもたらされるわけです。で、処方と一緒に六神丸や熊の井の原料が富山にも来るわけですね。ですので340年前から今日に至るまでずっと私たちはこの六神丸や熊の井を多くの消費者の方々にお届けしているわけですけども、これもやはりその長い歴史の中でですね、すごくよく効くお薬だということなんだろうというふうに思いますし、またあの沖縄県と富山県、日本全国の昆布の消費量でいうと1位2位なんですけども、これも江戸時代からのですね、ずっと続く歴史的な背景ですよね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も株式会社高感動代表取締役塩井康彦さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんでした。